心の闇を照らします。
そんな和尚の人にごと。
時刻は午前9時1分を回りました。お聞きの放送は横手鎌倉 FM ゆこりんの週末とっておきラジオです。今日も横手駅前鎌倉 FM のスタジオイースタから10時まで生放送でお届けしてまいります。9時台最初のコーナーはそんな和尚の独り言。横手市平川町吉田にありますお寺西宝寺の斉藤大円ご住職をスタジオにお招きしております。おっさん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、喉の調子先週よりよろしくなったようですが、いかがですか？
そうですね、ありがとうございます。この前ですね、
はい、
世田谷のドンさんがね、メールくれたじゃないですか
そうですね。
そしたらね、その後ね、ドンさんがね、
はい、
宅急便でね、ちゃんとトローチを送ってくれたんですよ。
私
毎日毎日舐めました。いちいち5個ぐらいを舐めておりますね。そしたらですね、こんなに喉の調子が良くなりましたって、まあその割でもないかもしれませんけどもね。いや、本当にその気持ちがね、
うん、
もうありがたくてありがたくてね、本当に世田谷ドンさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、東京にもね、
うん、
こんな私を心配してくれる人がいるなんてありがたいじゃないですか。
そうですよね。
身近であんまり大事にされてないような気がしますけども
な。そんなことはないと思いますけれどもね。
そうですか。
いや、
ありがとうございます。ね、で、薬の効果っていうのはね、
うん、
すごいじゃないですか。
はい。
ね、で、この前ね、私ね、
うん、
またちょっと足がね、ちょっと、揺り返しで腫れましてね。
あら。
で、またお医者さんに行ったんですね。
どうです
か？そしたらね、まあ薬はあるから、ね、塗り薬もあるから、じゃあ湿布出しましょうってことになったんですよ。
うん、
ね。そしたらほら、あ、じゃあ湿布をもらっていきましょうって言ってね、
うん、
ほら、よくお医者さんを出てね、近くの薬局屋さんに行くじゃないですか。
はい、はい、行きますね。
ね、そして何の薬が出るかなと、まあ、湿布が出ましたと。
はい。
ね、その方がね、薬剤師の方がね、説明してくださるわけですよ、うん、私に。今日は湿布が出ましたんで、って。ね。
はい。
あと、足に貼ってくださいと、
うん。
それからですね、背中に貼ってくださいって言われたんですよ。
背中。
うん。死んでしょ、
うん、
なんで私足腫れてるのに、
そうそう、
なんで背中に貼ってくださいってこう言われたんですか、
クエスチョンマークが。
ね、不思議でしょ、
はい、
そしたらね、これ何かっていうとね、その処方箋の中にですね、
はい、
足と足背っていう言葉があったんですよ。うん、
足背、
うん、足の背中って書いた字で足背なんでしょうね。それを、その薬剤師さんは背中と見たんでしょうね。うん、
はぁ、
ね。でも言われた本人ね、
うん、
足痛いの背中に貼ってください。じゃあ、湿布どこに貼ると足痛くなるんでしょうかってね。いや、そういうね、処方されることによってのコミュニケーション不足がね、きっとそういうことになるのか。あるいは、ちょっとした目の話なんですけど、
はいはい、
足背じゃなくて、足が見えなくて背中が見えるって。それでね、足が痛いのに背中に貼ってくださいこう言われましてね、
はいはい、
いや、私も面食らいましてね、
はい、
いや、私足痛いんですけど、なんで背中に貼るんですかなんてね、
聞いたんですね、
うんうん、どこに貼ればいいんですかって聞きましたけど、
はい、
いや、って言ったらですね、うんうん、あ、すみません、間違えました、この足背なんですね、
はいはい、
足の背ということは足の甲なんですよね、
うん、
そこに貼ってください、うん、こういう話だったんですけどもね、その背中と言われましてね、
うん、
まあ、たまに面食らうことがあるんですけども、
はいはい、
薬はね、ちゃんと処方に従って、
はい、
きちんと適正に、処方してくださいって私がね、取扱説明書みたいなこと言うとしょうがないんですけどもね、まあ、そういうことも中にはこうあると、
はい、
でだからですね、物事というのは、
はい、
まあ、きちんと、ね、正しく使いましょうという、うん、まあ、きっとそこに教えがあったんだろうと思いましてね、うん、ね、そんなことをこう考えながら言うとですね、今日8月28日なんですけども、ね、
あ、そうですね、8月最後の金曜日ですね、
ね、ね、秋めいてまいりましてね、
そう、涼しくてね、もう寒いくらい、
ですね、やっぱお盆頃からですね、うん、やっぱり朝晩こうちょっとね、ピリピリとこう冷えてきたっていうね、
そう、
秋感じさせますよね、
感じますね、
うん、でね、今年の秋ほどね、今年のまあ8月ほどね、こう秋がメリハリよくこう来たなっていう、こう感じ受けたのはこうしばらくぶりだと思うんですよね。
メリハリ、そうそうそう、
ね、そうでしょ、うん、今までですごい、もう9月ももう暑くて暑くてっていうほら年がね、しばらく続いたじゃないですか、
続いてましたね、
今年はですね、
うん、
本当に秋がね、もう もうパンパンと来たなっていう感じ、うん、もうメリハリよく季節感がね、こう移ろっていく、うん、もう肌で感じるわけですよ。
はい、
ね。ということは、きっと作物はよく育つんでしょうかね、と思いましてね。今も私、稲穂を見てきましたけど、いよいよ垂れてきましたね。
あ、
もう来週になるときっと黄色くなるんですね。
そうですね。ね、いいですね。
そしてもう、2週間後、あるいは来月のね、中頃ぐらいにはもう、結構早く進んでるっていうことも聞きますんでね。農作業は、うん、早いんじゃないですかね。うんうん、もうすると19月の末、10月になるともう、はい、ね、大地が耕やされるって感じでね。ね、なんか何もなくなっちゃうんですよね。
不思議ですよね。
そうだと思ったら、もうね、なんか寂しいじゃない。黄昏るじゃないですかね。
そうそう。
黄昏る季節なんですけども、うん、秋はいろいろ言うじゃないですか。食欲の秋だとか、
あ、
ね、芸術の秋だとか、ね、
あ、食欲の秋だ、
それこそ恋の秋だとか ね、うん、ね、
そうですね、聞きますね。
だからそういうところがなんかそういうふうにしてね、こういろんなそのフレーズが出てくるってことは、秋はこう一年の中で一番熟する時なんでしょうね。
ああ、
ね、そういうことが出るじゃないですか、ね、
はい、
食欲の秋ってことは食べ物が美味しいだ
と
か、ね、恋愛の秋ってね、うん、こんな時やっぱりね、一年を暮らしてね、ちょっとね、こう寒くなってきた時、ね、恋、人恋しくなるじゃないですかっていう時にね、やっぱり恋ということを言うのかなとかね。
そうですね。
やっぱ芸術の秋。やっぱこんな時こそね、鑑賞しましょうだとか。
はい。
で、山に行ってね、ほら、キノコを取りに行く。うん、ね、自然にまみれるだとかっていうと、うん、レジャーの秋だとか。
うん、
ね、やっぱり秋っていうのは、やっぱり一番いい季節なんかな。
ああ、そうかもしれないです ね。
まあ夏もいいです。春もいいです。まあその時その時なんですけどもね。また秋というのはまたちょっとこう、当直されたね、季節感なのかななんてことを思うわけですけどもね。
う
ん、そんな中でね、楽しくまあ生きていければいいんですけどもね、なかなか難しいところもあるんじゃないかなと思いましてね。
はい、
で、8月の28日、この日はですね、うちのね、主派、曹洞宗って申しますけどもね、道元禅師様という方が開いたんですけどもね、
はいはい、
この方が誕生日だということでですね、
はい、
でもこの誕生日はですね、旧暦で申してますんで、私たちが一般に誕生日というとですね、9月29日を指してます。
あ、そうなんですね。
私たちはその時に法要をさせていただきます。今日はね、海藻様のご誕生日ですから、
はい、
ね、お勤めをさせていただくと。で、そしてその教えを持ってね、私たちは今をいるわけですから、
はい、
で、感謝を込めてお勤めをさせていただくというのが大体9月の29日というふうにしてこう言ってるんですけども、旧暦でいうと8月の28日がね、誕生日、
あ、
亡くなった時だ、亡くなった日だな。
旧暦と新暦で違うんですね。
亡くなった日ですかね。
ああ、そこそこそこ、そうそうそ
う、ね、亡くなった日だということで供養するということですね、
は
い、
へー。
でこの方ですね、
はい、
非常に聡明な方だったんでしょうね。
うん、
鎌倉時代、ね、はい、1200年に生まれて、1253年に亡くなったということは、だいたい数えて54ぐらいですかね、
うん、
私と同じぐらいになるかなと思いますけども、でもほら、同じ年数生きてもね、
はい、
やっぱりそれだけのことを出されたということは、うん、800年経った今でも辛抱される方になるっていうのは、うん、やっぱり類まれな方なんでしょうね。
そうですね。
私なんか同じぐらい生きてて一体何してきたんでしょうかななんて思うとね、
いや
そんなことを振り返るももなくね、明日が来るような忙しい慌ただしい時代ですけどもね、
うん、
でその中でね、この方はですね、いろんなことをこう、ね、考えながら感受しながら、うん、教えというものを私たちに残してくださったということでね、うん、いらっしゃるわけですよ。
はい、
この方はですね、やっぱ子供の頃にね、お父さんお母さんを早く亡くしたんです。
ああ、そうなんですね。
ということはですね、子供の頃というのは一番の愛情の欲しい時に親の愛情を受けられなかったという一つのことがあるわけですよね。そして亡くなってしまうということを受け入れるというのは大変じゃないですか、
うん、
形のあるものは亡くなってしまうと、うん、もうその時にすでに受け入れなければいけなかったこの方はですね、
うん、
非常に聡明な方で、
はい、
ね、よく論文をですね、小さい時から読み下したという、そんなこともできるんですよ。私読めませんよ、論文なんかね。
そういう逸話があるんですか、お話は。
そうなんですよ。そういう時にですね、やっぱりそういうことになると、やっぱりは生きていることということについて深く考える、
うん、
ね、まあ、造形を深くするという方なんでしょうね。で、14歳で仏門に入ると。
そんなちっちゃいうちにですか、
ね、うん、出家するっていう、家を出るって私ですよ。もうお家を出ますって。で、仏様のお手行きますって。
それはお家から言われるのではなく、ご自分で。
もちろん自分が本人発信をするということですから、そういう心を起こして出ますっていうことなんですけど、
はい、
でもまあ、お家の方にすりゃね、 いや出ないでって気持ちもあるでしょうけども、うんうんうん、それを断ち切ってほら親子の道を断ち切っても仏様の教えにね信仰させていただくということに対してね強く心を持つということでしょうね、うんうんうん、そんなことをこう考えたの14歳の時でいろんな方にこう会うんですよこの方がね、はい、でいろんな方に会うということはやっぱりほら、まあ、先生を探すっていう方です、ね、
あ
やっぱり先生を探すっていうことはやっぱり、うんうん、そういろんな方とお会いをしてやっぱりこの方が、うん私の一番の答えを出してくださる方だということをですね、うん、こう探しに行くわけですが、うん、なかなかそういう方にね、こう、はい、一回会ったらね、会いましたなんてことはないじゃないですか。
はい。
ですから、いろんな方々をこう、ね、探して、ね、指示してという言葉がありますけども、
ええ、
でこの方が会った時、いやいや、まだまだ自分じゃ足りないなとか、あるいは答えが出ないなという時は、また別の和尚さんを探して、こう、トントントントンとこう、行くんでしょうね。でその時にやるのはやっぱ出会いっていうことなんでしょうけども、ええ、出会い、うん、出会いっていうのは偶然なんでしょうけどもやっぱ出会いを探しに行くという、うん、これ、
ね、
受動的じゃなくて能動的なこう活動というかね、
うんうんうん、
でもその間交通機関もないのにね、ね
歩いて、
うん、このお寺に行ってこのお寺に行ってってね行くじゃないですか、
はい
ね、一番最初はね比叡山延暦寺っていうところで出家されまして天台宗のね大本山ですよね、うん、そこに行きまして出家をして、はい、そこでいたんですけれどもいややっぱりこっちの和尚さんの方がねやっぱこうね造形が深いんじゃないかってことでですね行ったのが今度はね滋賀県の大津のね御成寺ってね三井寺って聞いたことありません？
ああ聞いたことありますね。
西国33回じゃ大体 14番ぐらいかな、
うん、
の札所なんですけども、ね、そこのまたお嬢さんに行きましてね、
はい、
でそこからまた今度はね京都に行きまして建仁寺っていうお寺建仁寺これ臨済宗っていうお寺さんのね、
はい、
本山ですけどでそこに行ったらまたそこのお嬢さんと会ってということで、
すごい
でそこで 仲間を増やしておいての24歳で中国に行くわけですよね、
ドドーン中国に行ったんですか？
ドドーンと行くわけですよ、船でその当時ですね船に乗って中国行くったら命がけでしょうな。
そうですよね、
だってね嵐が降ったら沈没するかもしれませんし、ね、
そう
そう命がけで行くわけですよ、
うんうんうん
ね、でも命をかけなきゃ自分の答えが見つからないって言うんですからもう命をかけていったとそのやっぱり覚悟っていうのがね、
う
ん、やっぱ素晴らしいですよね。
そうですね、そうですね、
ね、で行ったんですよ、うん、そしたら天道山ね天道寺っていうお寺がありましてねそこにね如上禅寺っていうお寺さん和尚さんがいましてね
中国に
そうそう、うん、そこの和尚さんにこうお会いをしたらあこの方が私によくよくね物事を教えてくれたからこの方が本当の和尚さんだっていうことになりましてね、その方をしたでその教えを今度はほら逆輸入じゃないですけどね。
自分でね。
で、今度は日本国にこうずっとこうまた戻ってきて、う
んはい、
そしてその教えをね、伝えていくと。うん、それがまた一つ、ほら、大きい意味で言えばね、やっぱり迷っている方々を救う一つの手立てでしょう、うん、ということになるわけですよね、
うんうん。
そういうことをやっぱり広めていきたいって、
うん、
教えていきたいって、
うん、
安心の教えというかですね。
はい、
でもその方は安心とは言わなかったかもしれません。これは尊い教えですから。
はい、
それ表現するとなんとなく安心という言葉を使うとね、なんとなく言え、ね、受け入れやすいんですけどもね。
そうなんですよね。
ねうん、でも言葉っていうのは表現っていうのはいろいろありますからね、
うんうん。
でもそういうのがやっぱり、私たちが求めてきたその答えというものを出してくださった方が、その、中国にいらっしゃったと、
ね、
その教えをまた日本に広めてそしてその教えをねずっとずっとお弟子様たちがね語り継いでいただきますようにという一つの権利を作られた方ですよね、だからやっぱり縁ですよね。
そうですね、
いろんな方々とお会いをして、
うん、
でも、うん、この方じゃないそういう縁もあるわけでして、
うん、
この方だという縁もあるわけでしてね、ただ縁は確かにいろんなことで授かるわけですけどもね、
うん、
やっぱり自分で主従選択していくということも大切なんでしょうね。
そうです ね、
縁は良くするっていうのはこれ努力なんでしょうけどね、
はいはいはい、
それとはまた一つ考え方を、ね、ことにしたところでね、
うん、
縁を選択するっていうこともあるんじゃないでしょうかね。
あ、
いい縁だったらいただきましょうと、
はい
ね、悪い縁って、まあ、悪い縁って言葉はちょっと語弊がありますけどもね、
うん、
やっぱりこの縁は私にとってはあまり、ね、本当じゃないんじゃないかなとかね、
うんうん、
そういう縁を選択するということも必要なのかなと思いますが、それを短い間の話ですよ。
ね、
その道元寺様50、まあ、数えて4歳ということですから、ね、54年の間にそれだけのことをなさったということなんですからね、
うん、
だから充実してたんでしょうね。
そうですね、
時がね、
うん、
無駄じゃないというところがですね、
はい、
いいじゃないですか、無駄じゃないんですよ。
そうですね、
じゃあ自分の一日は なと思うと、いや随分無駄に過ごしてるねって反省するのは私だけなんでしょうかね。
いや本当に深いお話ありがとうございます。いやこういろんなご縁をねご自身で選択してこう進んでいくっていうのも大切なのかもしれないですしね。
そうですね、はい。
それからリスナーの方からですね、はい、お嬢さんの体を心配した連絡メッセージが入りました。
あ、そうですか。
はい、湿布の話ですね。湿布、はい、どこに貼っても少しは血中に取り込まれてわずかに効果を発揮しますよきっとって。あと足背側背って読むそうですよ。
すいません。
すごいですね、リスナーさんも。すごい聞いてくれてますね。
これはですね、きっと業界の人なのかな。足背側背なんですね。
のんのんさんありがとうございます。
ありがとうございました。
本当に、ね、
読み方勉強させていただきましたんでね、
本当にありがとうございます。
取り込ませていただきたいと思います。今の湿布はですね、ほら糸見止めもありますからね。
そうですね、
どこに貼っても効果があると。
はい、
ありがとうございました。い
やありがとうございます。勉強になること いっぱいありまして、本当に、
いやすいませんでした。
いや本当にまずお大事になさっていただきまして、はい、はい、これも素敵なご縁ということ で、
ね、
はい、ラジオを通してご縁を深めていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職のお話でした。来週もどうぞお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。
心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。